はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、イライラすると怪我をするって本当かというお話をしていきます。話の結論としてはですね、イライラして怪我をするってことは私はあると思います。なぜならば視野がね、狭くなるので、イライラすると怪我しやすいっていうのはあると思うんですね。今日この話しようと思ったきっかけは、質問いただきました。読み上げますね。アンダー15男子の保護者の方ということで、先生こんにちは。いつも勉強になるお話ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。突然ですが、先生は感情の起伏と怪我は関係すると思いますか？私はプレーを見ていて、イライラするから怪我をするんじゃないかなと思うことがあります。先生の見解をお聞かせいただければ幸いです。よろしくお願いします、ということでね、ご質問いただきましてありがとうございます。これ非常にね、鋭い質問というか面白い質問だなと思っていて、まあ先ほども言ったようにね、私はこれ関係あると思うんですよ。なぜならばこう視野が狭くなるんですね。イライラするとどうしてもこう、なんか人間何でもこう、失敗多くなりますよね。なんか慌ててたりだとか、イライラしてたりだとか、人ってやっぱり大抵こう慌てる時にミスをするじゃないですか。で、私が昔ね、若い頃自動車のこう教習所に行った時によく言われたのが、交通事故起きる時っていうのは大体慌ててる時ですと。で、慌ててる時っていうのをもう少し具体的に言うと、残り時間が少なくなった時にミスをするんですよ、事故が起きるんですよって言われて、すごいこう納得して、バスケットも一緒だなって思ったんですね。で、残り時間が少なくなるっていうのは、寝坊しちゃって遅刻しそうだからいつもよりも慌てて運転してるとか、信号がもうチカチカしてるから、あ、急いで行っちゃわないととか、そういうことですね。で、それっていうのは本当バスケットも一緒で、やっぱり残り時間が少なくなるとミスするじゃないですか。で、それと同じようなことがイライラすると、なんかイライラするってことはこう早くその状況をなんか変えたいわけですよね。なんかうまくいかないとか、味方が思うように動いてくれないとか、ひょっとするとコーチが言われてることが違うと思うとか、なんかその状況をこう早く変えたいわけですよね。だからそれっていうのは、ある意味残り時間がこう減ってる状態で運転するのと同じで、やっぱりそのプレーのミスにもつながるし、判断ミスイコール、まあバスケットのね、そのミスだけで済めばある意味いいですけど、それが重大な怪我をね、避けることができないっていうことになって大きな怪我につながるってことはあると思うので、やっぱりいつでもこう慌てずにプレーするっていうことを教えていくっていうのはすごい大事だと思います。まあとはいえ、15歳、アンダー15の中学生の男の子なのかな、お子さんはですね、まあ男性女性関係ないかもしれないですけど、特に男の子の方が多いと思うんですけど、やっぱり性格がこうきつい子ほどいい選手っていうのが結構私の今までの指導歴でありまして、で、性格的にこうきつい、言い方がきついとかね、そういうすぐカッとなるとか、そういう子っていうのはですね、その特徴をこう消しちゃうと、もったいないんですよね。いいプレイヤーとしてすごく良くなる要素の一つでもあるので、そこのところで常に穏やかにいなさいっていうのはまた違うかなと思うんで、やっぱりメリハリをこうつけていくっていうことがすごく大事かなと思います。今までの指導の中で、私もそういう子たちで、しょっちゅうこう怪我をする、しょっちゅうこう転ぶとかね、突っ込んだら突っ込むだけ行って、なんか後先考えず、ね、ゴール下に突っ込んでいってバターンと倒れてまた怪我しちゃうとかね、そういう子もいたし、何かこう怪我はではしないけれども、カッとなってついこう口調が味方に、ね、仲間に強くなって孤立しちゃうとかね、そういう子たちいましたけども、そういう時にやっぱり状況を冷静にこう振り返る習慣をつけるっていうのは、ある程度効果的だったと思います。なんかこう日誌をね、簡単な、本当に1日数行だけの日誌ノートにこう書いてもらうとか、あとは話をね、聞いてもらう機会を作る、まあその顧問の先生、コーチに話を聞いてもらう、保護者の方に話を聞いてもらう、そういう機会を本当に5分10分でもいいから、聞くっていう、そんなことをしてですね、気持ちの整理をつけていくっていうことが、まあすごくね、効果的だったかなというふうに私は思っています。それと、怪我をしないためにですね、余裕を持つ、慌てないっていうことは、もう一つはですね、シンプルに技術があれば慌てないってところはあるんですよ。だからもしかしたら、そのね、質問者さん んの、あの子はイライラしてるから怪我が多いんじゃないかなっていうのの一つのイライラの原因はその外部環境じゃなくて実は自分のその技術器用さそういったところにあるかもしれないですね。まあよく言われるのがドリブルですよね。ドリブルするときに顔を上げましょうね、ボールを見ちゃいけませんよ、よく言われるじゃないですか。あれどういうことかっていうと、ドリブルしてるときにボールを見てると周り見えませんよねと。周り見えないっていうことは自分にチャンスがあったときにシュートできないし、味方にチャンスがあったときにパスできないから、ドリブルするときは顔を上げてキョロキョロ周りを見れるようにしましょうねっていうことなんですよね。これと全く同じことが、ドリブルしながら周りをキョロキョロ見れないとね、思わぬ怪我につながりますよってことになるわけですね。だから技術が上手くなって、その技術そのものが上手くなって余裕ができてくるっていうことになると、イライラしなくなって怪我も避けられるっていうのはあるので、やっぱりその辺のね、基本技術の反復練習っていうのは、あの精神的にも、そして、結果的にこう怪我を減らすってことにもなると思うので、まあ、この辺はすごく重要なのかなというふうに思います。ただ一点気をつけなきゃいけないのは、反復練習が大事だと言いながらもですね、全く同じ練習を毎回毎回繰り返すと、今度は、それはそれでですね、慢性疲労の方になるんですね。まあ、疲労骨折だとか、まあ、よく言われるテニス肘、野球肘、それからジャンパー膝とかですか、そういうあのスポーツの名前がついている怪我っていうのは、全く同じ動作をとにかく繰り返し行った結果、ある特定の関節とか腱とか筋肉にこう損傷が起きるものを言うわけで、ずっと同じ反復練習が確かに効果的だと思われがちなんですが、それはそれで疲労骨折を招くので、やっぱり同じことをこう繰り返すというよりは、私がよくこのね、バスケの大学で言いますけど、練習は変化のある繰り返し。ね、ドリブルが上手くなりたいという目的は一緒でぶらさないにしても、その方法はいろいろ変えていく。ここは指導者がね、頑張んなきゃいけないし、ある意味で、こう、手間がかかるところではあるんですけれども、なるべく変化のある繰り返しをしてですね、ドリブル一つにしても、なんかいろんな形の動作にして、上手くなっていけば、その今度はドリブルそのものにね、気がいかなくなって、こっちに手元に注意をする必要がなくなって、いい意味で周りをキョロキョロ見ることができると。そうするとイライラも減るし、余裕が出てきて、危ない時は避けられるということになるので、まあ、この辺のね、技術的な向上っていうのは、イライラを減らして怪我を減らすってことになるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで話まとめていきましょう。まあ、イライラすると怪我をする気がするんですけど、どう思いますかということに関しては、私は今までの指導歴でそれは十分あると思います。なぜならばイライラすると視野が狭くなるんですね。視野が狭くなるっていうことは怪我につながるので、これを回避するには2つの方法。1つは日常生活で日記を書いたり、それから人に話を聞いてもらう時間をもらったりして、自分自身を振り返る、そういう時間を作るというのが一つ。それから基本技術の習得ですね。反復練習によって基本技術が習慣になる、考えなくてもできるという段階にすると視野は広くなりますよと。ただしこの基本技術の習得の反復練習は全く同じ動作の繰り返しだと、それはそれで疲労の蓄積を招くので、なるべく変化のある繰り返しで練習を組み立てましょうというお話です。はい、ということでですね、ありがとうございました。こんな感じでバスケの大学毎日放送をしております。最近はね、こういう動画で、見ることもできるし、音声でも聞くことができるっていうね、そういった新しい試みでやっております。まあ最近プレイの話はしないんですけど、こういった作戦版もね、もちろんありますので、こういったプレイの話もね、この動画の中でやっていきたいと思いますし、音声だから聞き流しもできるというようなね、そういう、形でバスケの勉強をね、楽しくしていただければということで、このチャンネル運営をしております。もしよければですね、下の説明欄からいろんなリンクが貼ってありますので、無料のメルマガとか、バスケの大学研究室というオンラインコミュニティだったり、このYouTube メンバーシップのお知らせもありますので、ぜひとも見ていただいて、十分にご活用いただければと思います。今日もね、質問者さんいただいた質問にお答えするという形でやりました。このバスケの大学、皆様のご質問で成り立っている、そんな番組でございますので、ぜひ YouTube のコメント欄か、またはね、下の説明欄のところに投稿フォームがありますので、そちらの方から質問を、送っていただければと思います。はい、ということで、今日もありがとうございました。三原学部でした。それではまた。